今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして華厳宗館長東大寺第224世別当橋村光栄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。新藤さん、時代劇で東大寺とか使わせてもらったことはないんですか？
はい、東大寺はないですよね。
東大寺はそれであんまり使わさないんですか、映画とかそういう撮影に？
あんまり最近はないですけど、ただ以前はあの大仏殿だとか、はい、あるいはその二月堂 の, あの前だとか、
はいはい、
あの時々あの映画のロケに使われた白黒の写真は何回か見たこと。
そうですか、
あのね、要するに情景的にはね使うかもしれないですけど、うん、
なるほど
要するに中で大仏さんを作るようなあのとかね、なんかそういうなんで、今度は要するにそこではできないことを反対に CG 使ったりして作った
り、あとね、怪獣映画が流行った頃に、
はい、
怪獣が暴れて、はい、あの周りをあの、うんうん、壊すシーンがあるじゃないですか。ああいうところでなんかよく出てきたことが子供の頃はありましたね。
なるほど。
怪獣、大仏様が怪獣をやっつけた。
大仏あの での近くでね、あのウルトラマンかどうだったかわからないけれども、
なんかあったような記事が、あの大仏さんが動き始めるみたいな。
怒って立ち上がって。
そうそうそう、
怪獣を。
そんな場合、大仏さんのセリフ何かしてます？
仏像。
そう。さすが、
どうぞどうぞとか、
これはすごいな。
しばらく見ないうちに人は変わりましたね。
反対ね、あの赤バラのみんなの影響を受けてね、おそらくね天国から地獄に変わったことになって、
まあ地獄もねお地蔵さんがおらして
ました。そうなんですか。
まあそれもいいのかもしれない。
そういえば何て言うかしてる。都大東大あの別当の橋村先生が来られてるんで、
はい、
ちょっとこれから真面目な話で、
はい、
逆に僕ね、あの我々子供の時と今のこの一番の立ちっていうんですかね、元のね、うん、
はい、
これね違いはね、僕ら子供の頃って 家にね、
はい、
仏教的なもんってありましたよ。例えばお仏壇があったり、
うんうん、
何かあったらそういうの。今の子供って、ね、ほとんどね仏教に触れるのが我々時代より減りました。例えば親でもお盆やからこうしなさいとかね、うん、お正月はこうしなさいとか今子供がね仏教的なお盆が何かってそんなんせえへんでしょ、
う
ん、
まあ、要するに、ね、お墓参りもね、うん、もう子供ついてこないですよね。
そうですわ、
うん、
絶対ね、やっぱり、
うんうん、お葬式自体も、うん、なんていうんですか、お坊さんがいらっしゃらないことも結構ありますよね。
そうそう、
なんかお別れ式というような形で、
そう、何しか3万円払ったら、うん、ネットでその日だけ来るお坊さんがおったりね、はいはい、
うん、
そういう面ではあの仏教的なあの感覚が減ってくるようになりましたね、
うん、
それはいいか悪いかね、僕はやっぱりある方がいいと思う。例えば、うん、小さい頃に近所のお寺で何かしたりしてましたよ、
うん、
そういうねお祭りごとみたいな、
うん、うちは近くのお寺のあの境内でパチンコあのビー玉やったりして遊んでました
ね、新藤さん、いやお菓子もらいに行ってそう檀家さんからたくさんお菓子あるから、
今なんて言った、
ビー玉、
その前普段してることで、ね、パチンコ、
いや僕パチンコしてないですから昔のパチンコいうのはなんかゴムでこんなの引いてパチンコやる、あれパチンコ言いましたね、
うまいこと言い逃れますなほんまもう見え見え
見え
逆にせっかく俺がね、いい方に引っ張るもう一人でね、悪いように引っ張る、
うん、
ただね、僕らの時にね、あの仏教っていうのは身近にありました、
う
いろんな面で ね、
ありましたね。
だから子供の頃ね、お寺でなんかお庭で勝手に遊ばしてもうたりとかね、うん、なんかほんでお盆に何か家でやってました。
うん、
逆に
その仏教的なことを、
うん、例えばあのお見送りのために知らんあのキュウリに足つぶったり、
うん、
やってましたね。
知らないです。
あと、初盆ならなんかあのあれで階段みたいな作ったりね。
そうそうそう、う
ん、
階段、うん、
それで今もそういうふうないね。僕はねそれはね、僕は日本のね子供にとって良くないと、
うん、
で日本人の基本的なもんってやっぱり仏教から来てるわけ。
そうですね。
だからそれをやっぱりなくしたらいかんと思う、
うん、
だからそういうのは東大寺ってどのぐらいの、法要みたいなのがあるんですか。年間
年間にね多分200何十回あると思います。ですからあのただあの法要はあの午前中のことが多いのでね、
なるほど、
でこの頃あのお寺に行ってもあのお坊さんに会うことないし、うん、あのということをよく聞くんですけれども、まあ、東大寺はあの朝の早い時間に来ていただいたらあの一つ一つの法要があのみんな出席なんです。一応だからあの1日2日5日6日8日10日とあの日が決まってるんですけれども、まあ入れないところもありますけれども、大仏殿のようにね外からあの聞こえるところもあるので、あのそういう時に来られたらあの椅子もたくさんあと年にあの何回かあの東大寺以外の人たちも来られる法要があって、あのまあ花祭りの戦争法要だとかになると、こういう時だったらその記念の時だったら800人ぐらいとかね、300人だとか、あの大体そんなぐらいになると、あの東大寺だけではないのでいろんなそのお寺の衣を着て来られたりするので、今までこんな行さんたくさんあのお坊さんに会ったの初めてだというようなことをおっしゃる方がこの頃多いですね。
なるほど、なるほど。そうやって考えたらね、そのそういうものを見に行くとかね、今日お越しのあの真野先生いう方は、
はい、
歴史とかお寺好きなんで、そしたら来年の2月の方あれをやっぱりまた見に行きますわとおっしゃってました。
うーん、
何か言ってもあのなんてお見拭いっていうのは、
はい、
あれはもういつもテレビで子供の頃から見てる。やっぱりね、
はい、
せっかくお見拭いってもね、
ええ
長官ね。
なんですか。
長官、
うん。手のひらの上に乗って、
はい、
大仏の。
大仏様の。
そうそう。大体手のひらに乗った遊ぶのは、
はい、
いかがなもんや思います。
遊んでるんだ。い
や遊んでる。ありがたく孫悟空の手のひら。
そうですよね。そしてね、普段不真面目な男が、
はい、
その時だけ。必死でね、
はい、
汗かいて掃除してて神道さん、
いや正家で正家でしょあれ
サボらんとい
や神道さんはお仕事真面目な方ですよ、
ね、ちょっと待って、
はい、
見たことないのによう遅い
言えんな現場で見たことあります。
ほんま、
はい、どこで。もうすごいあの俊敏に動かれますよどこでって忘れましたけど、
イベント
忘れてた、ね、いい加減な
本人がびっくりした
仕事ちゃんとしてますよ
忘れてた、いやしてますしてます
ただね僕ね仏教的な要素が減るのはね、子供のねやっぱりルールがね、それだけ何かしたいかんルールが減ってくる。そしたら今の子はねやっぱりね不良になりやすいとかね、悪いことでもねやっぱりというのは仏教を通して善悪と教えてるわけでしょ、
そうです
ね、それがやっぱ減ってきたらね、だから長官なんか子供の頃はものすごく善悪はっきりしてあったん違うかな。
そうなんですか、
うん、なんでか言ったらいやというのはねやっぱりまともに勉強して生きてきはる中で、
はい、
やっぱりほんで警察を目指すのはね、
うん、
最低不良じゃなかった。
それは不良じゃないでしょ
いや今日今日もね、
はい、
双子でね、
はい、
稲葉くん来てるけど、
はい、稲葉さんのところ、
やっぱり、 家族全部警察官に近いからね。
うん、
お母さん偉いですね。
うん、
お父さん早死なって、それでもちゃんと、ね、うん、勉強させて大学行かして、うん、一人の子なんか留学させて、
う
ん、偉いですね長官。
本当ですよね。
あの死んだお父さんはなかなかの人やけれどもね、お母さん偉いですね。
うん、
そらそうやん、40代でご主人死んでやで、子供小さいの人育てんねんて、
ねえ、しかも双子ですからね、大変ですよ
本当に。
あ、確かにね、母親の力ってすごいと思いますね。
そうですか。
男はそういう意味では大したことないけど、
いや本当本当お母さんってね、長官やっぱ女の人の力って。
私 ね、あの最近あの警察官で殉職した人いるじゃないですか、
はいはい、
で残されたお母さん、お奥さんと小さな子供の、
はい、
その話を最近読んだんですよ。でもう子供がね、もう本当に小さい時なんですよね、お父さんあの亡くなるんですけど、
はい、
でいっぺんにこう生活ができなくなるじゃないですか、
うん、
だからお母さん働きに出るわけですよ。ところがお父さんすぐ亡くなったのじゃなくて、重症を負って入院して、その看病もしなくてはいけないんですね、
うん、
で小さい子供が家に2人いて、その面倒を見なきゃいけないんだけど、お母さん働かないと生きていけないっていうん で、
うん、
で一生懸命育てるんですよ。でところが夜遅く子供が寝静まった頃泣いてたんだって、やっぱり、はい、
うん、
辛くて悲しくて、
うん、
で絶対涙を見せまいと思って夜中に泣いてたらしいんです、
うん、
でところがその子供たちが、小学校に入ったのかな、下の子が。で最初の七夕の日に行けなかったらしいんですよ、あの母親参観、
参観日
に。だからその同じクラスのこのお母さんが電話してきてくれて、うんうん、あのその子の飾ってあった願い事を教えてくれたんだって、
はい、
それはお母さんがこれ以上泣かないようにってこう、多分知ってたんですね子供は、
うんう
ん、それをあのもう聞いて、もうその日から一切泣かなくなったって言うんですよ。で一生懸命まあ育てて立派な子供に成長されたらしいんですけど、いやすごいなと思いました。だからでお母さんって結構ね、
うん、
あの早くお父さん亡くなったところのお母さんって本当に大変だと思うんですけど、本当に立派なお母さん多いと思いますね。
ね
え、そらあの昔は上手になってて、なんか仏教が割とそういうのを子供にね、
はい、
教えたり、そういうのって大事ですね。
あの女性の方で、あの特にお母さん、
はい、
あのどうなんでしょう、あの男よりこう祈らんなん機会って結構女性の方がお母さんなんかの方が多いのかなっていう気がするんですよ。
うん、
であのなかなか理屈ってたとか、実際にお金がないだとか、あの体を悪くしただとか、その人間って解決できないことがいっぱいあるので、
はい、
やっぱりそれをこうあの祈れるっていうことは支えになると思うんですが、でそういう機会をあのお寺はたくさん作って、子どもの時からそういうことに触れられるようなあの場を提供するというんですか、そういうことがあのその方が大人になられたり子ども生まれたりいう時 の、
はい、
あの支えにつながるのかなということを思いますね。
そうです
ね。で例えばあの人を信頼するという時に、あの信頼ってリスクじゃないですか、
はい、
あのその人がどうなるかなんてわからない。だけどその付き合っていく中でね、仕事でもあのお互いがこうあの努力しながら、その信頼というのがよりどころにできるように育てていくようなところがありますよね。であのお祈りするって言ってもそれもある意味なかなかこう確かなもんでもないんだけれども、だけど子供の頃からそういう機会があると、あの神様であれ仏様であれ、そういうあの自分と祈る場とのこう信頼関係みたいなのが、うん、こう成長していくと、何かそういう大変な時に、はい、あの支えにできる、まあ、そういうのがあるとあの随分違うのかなと思うんですけどね。
うん、ただあの子供でもそうやってお祈りしたりしてたら、
はい、
人のせいにしなくなる。
うん、
それでやっぱりそういう機会がなかったら人間って人のせいにしてしまう。
はい、
それから何かあったら苦しかったり困ったら子供が、
うん、
神さん仏さんお願いしますという心と、
はい、うんうん、
反対にそれをしてたら 誰かのせいにしないわけでしょ。
そうですね。
そしたら何もしない子は自分の不幸を他人のせいにするわけでしょ、
うん、
うちのお母ちゃんなんとかとかね、
はい、
それはそういうのってものすごくやっぱり私は、うん、まあ仏教っていうのは日本人に一番溶け込んでるもんだと思いますね、
うん、
今の子はその昔いじめても今みたいな、
はい、
と思います。いじめて少ないですね。
まあ、で、あのどういうんですか、昔、まあ、いじめでも楽器代償的な人がいて、でそういう人って弱い子結構助けたりしてたでしょ。
そうそうそう、帰ってね、
今違うんですよね、
うん、
いじめ方がね、
うん、
なんか変わってるんですよね。
なんかもう陰湿で、うん、とことん変な集団でね、
やっぱりね、あれだと思うんですよ、誰か見てるっていうそういう意識が今子供でないですよ。
ないです
ね、やっぱりね、死んだじいさんが見てるとか、
あ、そうい
うか、いつもなんか思ってましたよね。
本当そうです。
どっかから見てるから
、そうそう
そう、お天道様が見てる、
そうです
ね、なんか、
ね、時代劇でも出てきました、
ね、そういうのありますね。だからやっぱりそういう精神というのは知らん間にね、
はい、
やっぱり仏教を通して身につけてる、
うん、
反対ね、僕の周りはあんまりねミッション系がいなかったんで、家が、
あ、そうですか、うん、
ちょがいました、周りにキリスト教の子
って。いや、いなかったと思いますね。
ほとんど仏教徒ですよ、
うんうん、
今いる周り、考えてみ、
いや、うん、いらっしゃいます、
キリスト教の
人、はい、日曜日に教会に行かれたりとか、
あ、そう、
家族でね、
へえ。
僕らはちょっとあれですね、仕事し始めてからそういう、まあ、葬儀とかでそういうミッション系の、あのね、うんうん、があるから、あ、この人そうやったんやみたいなのはありますけ
ど、
やっぱり周りはやっぱり仏教多いですよ ね、
すね、
うん、あの奈良は結構カトリックの幼稚園だとかね、
あります。
で、あの東大寺学園なんかでも、
はい、
私も中学入った時に、あの英語の先生がシスターでしたね。
そうですか。
シスターが、
シスターとあれ
東大寺学園で、
ブラザーだから、あのいわゆる男性の方と、
はい、
女性の方と一緒です。英語の先生、
英
会話で習いましたね。
そうですか。
余談ですけど、あのうちの子供 の、あの仲いい、あの家族さんのお兄ちゃんがね、今東大寺学園通っておられて、すごく楽しいらしいです。
すごく優秀な学校ですよね。
それは東大寺学園って優秀ですね。
でも、あのコロナからおとなしくなりましたね。
おとなしくな
ったっていうか、あのコロナ以前はあの、まあ、特に校則もないし制服もないので、
あ
のどちらかというと、もうあのほとんどこう自由な生き方ができる学校だった
んで、あ、それで選んだって言ってました、
ね。いや、その、
はい、
あの卒業式なんかでも、あのその頃のね、
うん、
あの方の、あの行けなくて交代で行くと、あのこれが東大寺学園の卒業式と思うぐらい、あのその頃は大変な、うん、あの個性的な、
個性的な、見学してみたいですね。
いや、
東大寺に野犬っているんですか、野良犬は。
あの僕らが20歳代20代頃の頃はね、あの野犬の群れがいて、あの山からイノシシが、あの不動堂だとか山手のお堂に出てくると、
うん、
あの野犬と喧嘩するんですよ、
うん、
でそれでそのイノシシが追い詰められて、もうそのお堂の周りがそのイノシシの毛だらけだとかいうようなことがあって、うん、あのいましたよ。その後やっぱりあの狂犬病のことがあるので、
はい、
あの県が野犬の駆除をあのするようになって、それから野犬がいなくなりましたね。それからあの夜になると、あの犬飼ってると夕ご飯やった後で鎖外すんですよ、
はい、
あのその頃は、はい、そしたらもう夜中あの勝手に始まって、
はい
はいはい、朝またあの お皿をガチャガチャって鳴らしらと言うとどっかから飛んできて、そこで鎖つなぐんですね。だから夜中は野犬もいるし、飼い犬もあの走り回ってるし、でそれがあの犬は腐りなさい、怪我するから、
なるほど、
で野犬はあの狂犬病で危ないって駆除します。でそうするとイノシシが増えてしまって、
うん、なるほど、
あのイノシシと あのアライグマ、それからアナグマですね、
はい、はいはいはいはい、
でそれでも逆に今はあのその子供を襲う者がいないのでね、
なるほど、
そっちの方の被害の方が今は大変ですね。
なるほど。
だから野犬も、まあ、野犬はその怖いんだけど、それなりにまたあの自然界の生態の中ではね、何かそのやっぱり役割があったんですよね。
なるほど、なるほど。
犬で言うたら今スピッツって見ないですよ。意味ない。あのキャンキャンキャンキャンうるさかった犬。
いや、うちも小さい頃飼ってましたよ。ま、マリコいう犬ね。本当にそうやって考えたら時代でだいぶいろんな面変わってきましたね。
そうですね。ただ私ね、去年北マケドニアに行ったんですよ、
はい、
そしたらやっぱり野良犬結構いましたね。あ、しかもすごく大きいんですよ。
で、怖いですね。
で、うん、であのこう移動して、あのサービスエリアみたいなところ行くと犬が寄ってくるんですよ、大きな犬が、
はい、
でしかも手入れしてないからもう毛がすごいんですわ。だけどね、あの襲ってきたりはしないんです。で、なんか欲しそうにこう、うん、周りを見てるっていうか、
野生の、
野生だと思います、ね、でももう慣れちゃってるんだと思いますね、そういう人間に。
なるほどね、
うん、
また餌やる人がいるんですよね。
そうそうそう、だから久しぶりになんか野犬、野良犬見たなと思いました。
なるほど、
まだそういう国も結構あるんでしょうね。
なんか奈良公園の鹿みたいです
ね。ああ、なるほど。でもね、僕今あの盲導犬の仕事してるじゃないですか、
はいはいはい。
で、盲導犬ってあのやっぱ血統がすごく大事で、
うん、あ、そうですか、
うん、で、あの性格がね、盲導犬向きかどうかで決めるんですよ。というのは盲導犬向きじゃないのにやらせると動物虐待みたいになっちゃうわけね。
あ、なるほど。
無理やりいろんなことさせるので。
なるほど、なるほど。
と喜んでやる犬もいるんです
なるほど。なるほど。
それがね、もともとイギリスから始まったものなので、うん、あの種をもらいに行ったりするわけですよ。そうするとね、日本は犬を食べるんじゃないかみたいな、いまだにいるやつがいるんですよ。
なるほど。
どこの国かと勘違いしてた
んですよ。なるほど。
それはあんま言えへんようなやつやね。
僕はさ、犬に生まれても盲導犬無理やわ。
なぜですか？
人のために頑張ろうとしたことない
あれでも一つ一つの個体から生まれ何度も生まれるけど、それでも全部違うわけですもんね。
そうですよね。
それ今日は、
はい、
長官の犬の話を最後に、
はい、
あのこの番組から犬ましょう
犬ましょうか、はい、橋村先生ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
橋村光栄でした。